4月24日水曜日夜9時30分となりました。こんばんは、藤村忠久でございます。そして
こんばんは、嬉野正道です。そして、
春の風あなた待ちわび花は咲く園、今でもですね、この間の舞台のセリフが、夢の中に出てきます。どうも、風子です。
うん、はい、そうですか、
はい、
あなた待ちわび何をされてるんですか。なんか
いや、
しっぽりした感じ
ですよ。劇中でですね、
それにしてもですよ、うん、劇中だろうか何であろうか、その歌の状況は一体どういうことなんですか、ね、
これは私が作ったんです、
うん、聞きました、
ね、捏造した、
うん、だからなおさらね、
花っていう言葉、お花ちゃんっていう登場人物が出てくるんですけど、うん、
親父が来ないってことじゃないわ
けでしょ、そういうことじゃなくて、
待ちわびってさ、
うん、あのそのお花ちゃんっていう人が思い人を待ちわびっていたんですけれども、でその
来ない
はい、ね、そういうことです、
まあということでね、
はい、まあ、舞台も終わりましてということです、
ね、終わったということでもございましてね、
はい、すいませんすいません、怖くさせちゃいましてね、
すい
ません、
はい、いいんですよ、
すいませんすいません、
先月は稽古場からね、本番直前ということで、
あ、そうでしたね、
ラジオこちらの方でやりまして、
もう1ヶ月近く経っちゃった、
経ちましたね、まあその2日3日後から本番がいよいよ始まってということですからね、
私本当にね、
あなたずいぶん見ましたね、
2日目のね夜公演でね、翌日はね大阪でプラプラしようと思ったんです、
はいはい、
なんかちょっとね、プラプラしてるよりあれ見てたからご機嫌になるなって思っちゃった
んですけど、
やっぱり良かったと私思いますね。それでね、あの2日目の夜公演見て、でまだなんかこう、ちょっと意見をすると、
はいはい、
私たちやっぱ速攻変えてくれでしょあれすごいですよね。
そうですね、
そうするとやっぱ気になるのもあるじゃないですか、
これ
初日やったっけ、
はいはい、
初日の夜公演で2日目の昼公演見て、このふーちゃんのなんかね立ち位置変わってたりするでしょ。
そうです、そうです、
うん、兄貴にもなんか言えば言うだけなんか直してるでしょ、なんか
そうなんです、そうなんです、
私もなんかその家康なんていうね、
はいはい、
あのやった演目なんてのは、
昔ねやりました、
あのふんどし列伝かなんかの時にやってましたから、あの時にずっとあったんですよ、なんか笑いのために、
うんうん、
もっともっとなんかその忘れ物した感じがあるなってあったんですよ、
はいはい、
もっと笑えるはずなのみたいなのが ね、それがもう俺その2日目の夜公演ではもう完璧にもう次の子じゃないだろうっていうところ、私ね、なんかそれもあったし、冒頭のね、本能寺の変のね、
本能寺の変、
ね、
去年やったんですよ、本能寺の変で、真面目なというかちょっとミステリー仕立てのやつをね、
やったんですよね、でそれと同じようなシーンあったんですよ、
それと同じスタート、
曲も全く同じの使ってる
で、そうなんですよ、はい、で私はもうなんかもう前の日見てますから、
はいはい、
あでも翌日昼間も見てますから、
その
夜公演ですね、羽見夫婦が来てたんですよ、
はいはいはいはい、
横にいて、
ど
のあなたがその狙った通りにさ、本能寺が始まったでしょ、
あれ
またここからやるのって言ってんですよ。まあだからそういう意味では狙いは当たってるじゃないですか、そこはだからそのそう見せといて、本当にの変というね、信長のそのところの終端場をですよ、まあ撮影してるっていう体で、
そうなんです、撮影、映画撮影みたいな体で
ね、
最初は演劇として普通にやってんだけど、どうにもこうにもちょっとおかしなシーンが出てくる、まあ NG ですよね、
そうでしょう、だからあなたも大物俳優として
信
長をね、まさにもう演じようって時にね、周囲の連中もね、大物をおもねっていうで全然考えてくれてないみたいなことになるじゃないですか、
そうです、
あの辺のねやり取りってのはなんか、まあ、昔からあるパターンですけどもね、やっぱりねあなた方がやるとね、おかしい、
でもあの初めて見た方は多分戸惑うと思いますよ最初、すごい、
いやでもね私のなんかあのその羽見夫婦の向こうにはね、もっと年配のね、
年配の
私よりも年配のね、
はいはい、
あのお二人いらっしゃいましたけど、もう爆笑、
爆笑です、
そのなんか後ろのね椅子に座ったねあの妙齢のご婦人もね、
ご婦人もも
う爆笑、
お着物かなんか
ね、あそうですそうですそうです、
着てらっしゃる方、
ね、笑ってない人いませんでした
よ、
私ね逐一やっぱりもう3回目は
チェック したから、周囲をね、どんな反応なのかっていうのを見て、
苦い顔してる人いないんですよ、
あ
だからあれはやっぱりね30分の
30分
のコントをお前ドア玉かみたいな、
今回一応その5本立てぐらいですかね、4本立て5本立てぐらいだったんですけ ど、最初の演目でね30分、
最終日ぐらいになると40分に伸びたっていうぐらい、
ね、いやそうなんですか、私は冒頭のあのなんかもう 本能寺の変の、あの爆笑の30分、
はいはい、
で最後になんかそのあなたがねその解釈をするって時に、うん、若手が切ってくれないみたいな切れよみたいなって言いながら暗転するじゃないですか。
暗転するっていう、
ね、その後に、はい、ちょっとあの舞台に残ってた若手がなんかが、はい、なんかちょっと盾かなんかしながらはげるんですよ、
そうなんですよ、
ですよね、であなたも信長の衣装のまま人差し舞うような感じで扇子を半開きにして、こう前にかざしてね、はげていくでしょ、
は
い
は
い、あの辺がやっぱりね、劇的ですよねだから、はい、その我々の旗揚げの時にはね、吉村源五郎一座2015年、やはりあのコメディだったじゃないですか、
うん、コメディですね、
で私あの学園祭みたいな感じ大好きだったんですよ、
はいはいはい、
けどもああやって見てみると、うん、あのこととはやっぱり違う、まあ、
なるほど、
うん、やっぱあなたもやっぱその9年やってるだけあって、腰が座ってる感じのもうやっぱ役者になってるとこあるじゃないですか、
なるほどなるほど、
だからああいう所作とか動きとか、うん、非常になんか導に行ってる感じがするじゃないですか、そうするとみんな役者がはけていく、あなたもなんか人差し舞う感じで、うん、扇子をかざしてはけていく、
はい、
そしたらパンとこうね、うん、映像が出てくるんですよ、
そうですね、
タイトルのね、それがねなんかね藤の花なんですよ、どうしてねその音楽も良かったですよ、
いやそうですね、
田中君の音楽なんだなるね、うん、だからそうです、兄貴のなんか映像で、
そうですそうです、
私はねあそこでね、なんかちょっとこう感極まってくる、
感極まってくるって言って
3回ともそうだった、
あそうですか、うん、まあ、そこでね今度は理香子が堂々とした感じで槍を持ちながら舞うっていうね、一人で
こんだけのコメディでね、30分もやった後ねギョッとさせてる、
本格的なね、
あれやっぱりその理香子さんがあの槍を持って舞いをするんですけど、その時にも最初出てくる時にドンってするんですよね、ところどころでドンってする時に、あそこでも結構身が引き締まる、
うん、すごいスタジオだからすごい狭いところ、
狭いですけど、
ね、ところで皆さんね探偵迫力あってなってねだからあの冒頭のなんか30分のコメディと、うん、あのなんか藤の花のタイトルと、はい、と理香子の舞で、
舞で
もう帰ってもいいかと思
って、そうなんですよね、
あれ
ね、
うん、それだけのなんか価値があったんですよ、
うん、いやそのね先生がね、まあ、稽古もね、うん、見に来てくれましたから、 その時にねいろいろと嬉野先生からご意見を伺い、うん、でまずですね嬉野先生がですね、はい、まあ我々稽古ですから、はいはい、まあ稽古なんだけど、まあ、一応一通りちょっと見せてっていうところでね、嬉野先生がいやこれ面白いですよとね、うん、まずおっしゃってくれるという、そこでねまずね我々座員一同あの非常に安心するわけですよ、あの他の人見てませんからね、で先生おっしゃったみたいにその、うん、ね、先生はここがって言うと我々すぐ変える、うん、あれなぜすぐ変えられるかっていうと元々の台本ってあるんですけど、我々自身でどんどんどんどん変えていってるんですよ、もう毎日の一回一回の稽古でもうどんどん変えていくし、だから最初の台本の原型はないぐらいになってるんですよね、もうだからそうなるとですね、先生みたいに言われた時にですよ、台本ガチガチに固まってると、いやいやいきなりそんなことを言われてもっていう雰囲気がね、あのみんなに行くんだけれども、それがうちは初っ端からないんですよ、誰かが何かを気づいて何かを変えていかないといけないよっていう雰囲気なんで、固めてくるっていうことはしないし、
それが一番そのコメディには向いてる、
向いてるっていうことなんです
よ、ね、あれでなんかやりすぎてこなりすぎちゃって固まってたらね、
そうそうそう、
笑えなくなってくるじゃん、どんどんどんどん、 そこじゃないじゃないですか、
そう、
現場対応ができるっていうね、これがすごいな、
だから最初にね30分、流れはあるんですけれど、セリフなんか全部書いてないわけですよ、
う
ん、まあほぼアドリブというか流れだけはあって、その時々でアドリブでやるんですけれどもね、ああいうことがやっぱり一番なんて言うんでしょう、コントというか笑いというのものをやっぱり導きやすいっていうのがあるんですよね、だからあれ30分以上やってますから1日1回しか稽古できないんですよ、
あれはもうなんかね厳しいですよね、
喉も結構ね皆さん使うんで、
だからまあ今もその10回もやってないんじゃないですかね稽古を、でもそうすることによって、まあ普通の人はやっぱりね、あの固めなきゃね、やっぱ不安っていうのがあるんですけれども、その我々自身が、まあ兄貴もそうです、私もそうですけれども、その稽古ごとにやること変えていくんで若干ね、そうするとみんなも、あそういう風にやっていいんだっていう、だからみんなもそれぞれの時に思い切ってね 急に私を叩き出したりとか、あの監督役のやつがね、
突然生まれたものなんです
。ああいうものをやっていくと、みんながその組織の中で決まりきったことをやるのではなくて、自分は何をした方がいいだろう、自分は何をすべきなんだろうということがですね、自然とこうできてくるっていうね。だから先生がいや、あそここうした方がいいんじゃないのと言われた時にはすぐそれに対応できるっていうんで、それやってみようと。まあ、昔は嬉野先生がね、講談をやっていただいてね、まあ先生がいくつかあるお話をつなぎながらっていうね、講談師先生がおっしゃったのは、いや風子さんいいかいと、この話をする、この語り部がこのお芝居を全部引っ張ってってるんだよと、そういう気持ちで やりなさいと。で先生がそうおっしゃって、だから風子さんがね、横の方でね、あうち L 字型で舞台を組んでるんですけどね、
花道の途中に立ってね、風ちゃん最初
最初喋ってた、まあそれは我々もその方がいいだろうって思ったんですけれども、先生がいやこれはね、だから前に来てね、正面であなたが堂々と喋ってた方が客はそっちの方が話入りやすいですよ。
なんかね、舞台正面に行かないで花火の途中で語り出すと、そのうちなんか正面に誰か来るんじゃないかと思っちゃうんですよ。そうすると正面の方に意識いっちゃって、
意識いっちゃって話が入らない、
ね、そうそう、耳傾けなくなっちゃうってこと。
それは
やっぱり損なんですよ、まあ、やっぱりセンターに行ってもらって、
そうだよね、だからそこにはね、やっぱり我々の中でもね、やっぱりこの多少の不安というかね、風子大丈夫だろうかっていう不安みたいなものも確かにあるわけですよね。正面に行ってこれがまあ、本人もずっと言ってましたからね、はいはい、セリフが飛んだら私はもうどうしようもないみたいなことね。
あの私の語りの部分は私がほぼ
本当書いてたもんね。
あの家康のところは私が書かせてもらって、あの忍者のところは、まあ、兄貴が元々のやつをくださったんですけど、でもあの家康のところも元々その先生が講談を、家康の講談をされてて、でそこから抜き取ったセリフとかをこうつなぎ合わせてなんとかこう伝わるようにって思ったんですけど、
ね、まあ、組み立てていった
っていうことだよね。
自分で組み立てていく、
そもそもこう、
まあ、それができたから、まあ、先生に言われて、まあ、みんなもね、兄貴とかその理学もそうだそうだ、ふうちゃんそこ前に行ってさ、でもう自分のタイミングでね、そのちょっと動いてもいいし、いや風子が言うのはね、いやここにいると次にまた舞台にこうね、役者が入ってくるから邪魔になるんじゃないですかみたいなことを、まあ、固くなに言ってたわけですよ。いやいや邪魔になるんだったら、それはやっぱりその時の空気で大体わかるから、じゃあ少し避ければいいしと、それは決め事ではなくて、ある程度一回やってみて、その後多分呼吸で分かってくるから、役者さんもね、その呼吸で分かるっていう瞬間が一番ビタッと多分ね来ることなんですよ。それは誰かが決めるというよりも自分たちの呼吸で決めていくっていうね、これが一番いいだろうなということでやったら、案の定ちゃんとできましたよ。それでね、
なんかそのやっぱ役者の皆さんと語りとパートが違うので、もうなんかその自分でもなんか全部をね、芝居の部分も全部自分で頭の中に入れてさ、なんかで自分でなんかそのなんとなく回していくみたいな気持ちに勝手になってもらうと、
勝手になってもらうとね、
客が楽なんですよ、やっぱりね。
そう、私ね、それでまあ昔のね、あの源五郎一さんの VTR っていうのが、まあ公演が YouTube に残ってますからね、だからつい見ちゃうんですけど、やっぱりね、なんかね、先生のね語り口というのはね、あれはね、やっぱ堂々としてますよ。堂々としてるっていうのはおっしゃったように、いやこれは私がここのパートはやらなきゃいけないんだということで、先生が全部ご自分で台本も書きでしょ、
そうです、
でパソコンを持ち込んででしょ、
覚えられないからパソコン見て、
パソコン見てでしょ、そう、あれは自分がやりやすいように、
そうなんです、
先生は自分でやってらっしゃるんですよ。
そうなんです、
お一人でホテルでね稽古をして、
そうです、皆さんの作業では別に
別にやってたりする、
ここが足りてねえみたいなことで勝手にやってましたからね。
ね、嬉野先生のあの講談、あの私も動画見させてもらったんですけど、もう10分近く喋ってたりとかするので、で、あのパソコンを持ち込んでるにしろ、この物量は私には無理だと思って、さすがにかなわないと思って、い
やそうじゃなくて、そのあれですよ、私は割とああいう時代もの好きだしさ、で知ってるし、ね、でその自分だってああいう語り好きだから、そういう意味であの世界は割と個人的な趣味にも合致してるんですよ、
ね、なんとなく自分の頭の中にイメージってつきやすい、
やっぱり見てきた風景もあるし、
ね、
あれにはめていけばみたいな話でしょ、でもふーちゃんはさ、そうではないわけじゃないですか、だからそうではないふーちゃんの語り口っていうのが私はあると思って、
そうそうそう、
でそれがね、まあ、芝居見てない人になんかちょっと申し訳ないですけど
でもなんか
申し訳ないですけどね、なんかその幽霊が出てくる、
はいはい、
恋話のところがあるでしょ、
恋話、
あの時は可愛らしく喋ってるんですよ、 あれで全編いけんじゃないかなって俺思ったんですよ。おっしゃってましたね。家康の時には随分ね
ちょっと頑張って
やったけども、でも頑張っちゃうと客にバレるからみたいな。
普通はさ、いやそれぞれに合わせてね、いや私だっていやそのね可愛らしいだけじゃなくて家康とかね武田のお話なんていうとかある程度やっぱりね勇ましくって、まあ我々も思ってましたよ。だからもうちょっと声を張ってねとかその世界にって言って、これもね嬉野さんがね、いや可愛い声で今までの自分のやりやすい声でいいんじゃないのって言われて、我々もおそうだな、ウゴもう普通の声でいいよっていう。
最終日でしょ、これ見てないんだよ ね、
そうですそうです、やりましたやりました。それも
それ多分いけるはずだと思ったんですよ、
そう私もね、そう言われてやっぱりほっと思いましたよ。無理する必要はないし、やっぱりその慣れないことを頑張ってやろうとするっていう、ここにね見ていられないんですよ、客の方がね。
やっぱりやってる方がね気持ちよくなった方がいいんですよ。
そうなんですよ。
でもそのね嬉野先生の講談をずっとこうね、私も剣豪一座ずっとやらさせてもらってるので見させてもらってたので、すごいなんか憧れみたいなのもすごいあって、あんな風にかっこよくできたらいいななんて思ってたんですけど、でもなんかその自分の語り口調とやっぱりこうなんか話してる内容も先生のかっこいい講談にはちょっと遠く及ばないような。
でもなんかね可愛らしい女の子としてさ、ああいうなんかコメディですか、特に
そうです、
コメディですか、そこは遠慮する気全くなくて、そうそう、で中にそう戦国ものが入ってるのに可愛らしい馬風の、ね、姉ちゃんで喋られた方がコケにしてる感じもあっていいんですよ、
いいですね。だから今風子さんがおっしゃったような言葉っていうのはね、一番ダメなんですよ。
そうですね。
だからあの人にやっぱ憧れてとかさ、あの人のようにとかさ、こういうことやってる、まあ、これが世の中横行してるもんだから自分っていうものをどんどん厳しくしちゃってるんですよ。自分がやりやすいようにやればいいんですよ、ね、で自分が気持ちよいようにやってるのが一番いいっていうのをね、なぜかいやあの人に憧れてなんで、こういう風にやっぱりやった方がいいって、私は努力、努力してるんです。
そういう風にやってみたいと思った
んです。やってみたいよ。ダメだっただろ。
そう。
無理があったら
ね。
無理があんだよ。
無理があったら見てるの辛いんだ。
辛いんだよ。
だったら楽にやってもらった方がいい。
違うのよ。だから人に努力を見せちゃダメ。努力を見せるっていうか、私頑張ってます感を出すっていうのは、世の中にとってね一番鬱陶しい。
あのね、どんなに頑張んなきゃいけないと思ったってね、街中をね一足で張っちゃいたらやかましいね。あ厳しいんだよ。
もうちょっと楽に走ってほしいですよね。いやそういうことでね。でもまああの今回のねそのお芝居で、まあ風子さん随分とね
出ましたよ。
あの自信はついたんじゃないかと。まあ自信がつきすぎたのもありましてね、私がちょっとねアドバイスをしようとすると聞かないんですね。
おかしい。これおかしいですね。
ね
おかしい。どれ何なんでしょうね風子さんね。聞かないっていうのは。
いやちょっとあの
座長のアドバイス。
そうですね。よくなかったと思うんですけど、うん、なんでしょうね。
けどって今言いましたね。
今言いましたね。
まあ自分に余裕がなくなりすぎたですかね。
あ、それ以上言われても困るというふうな限界点に達していたということは、そこに問題がありますよね。
そう、あのなんかその今回裏テクニカルっていうのを今回その初めて、
まあまあうち照明マンも音声マンもいないんで、
確かにそ
うです、スタッフがその出役の人がやるんですよ、
はい、
音の上げ下げとかうち大変なんですよ。まあそれもね風子さんにやっぱりここのぐらいはやれよみたいな感じで、ね、
まあそこをね別に言い訳にしたいわけではないんですけど、結構そのやることが多くて今回ありがたいことに、
ね、
なので
お前今言葉一個一個気をつけながら言ってんだろ、もう俺に刺されないように。
当たり前じゃないですか。
だったらあのなんかその客席の俺らに見えないところにね、うん、あの君のカンペを投影するとかやりようはいろいろある気がするけどね。
もうね、こう追い詰められて、
でそうですか、なるほどなるほど、
ちょっと今それ言われても困りますってなっちゃったんです ね、
っっね。まあそれでもそうやってね人に任せられるっていう風になってるわけですからね。まあだからなんかあの人の言うことはねやっぱりね聞いといた方がいいんですよ。
得なんですよ。
そう得なんですよ。これね切羽詰まってるっていうことは結局自分でまた何か努力しようというか、自分ではできないことをやろうとしちゃってるんですよ。自分のできる方向にものを持っていくっていう風にすればいいんですけどね。 っていうね。
そうなんですよ。僕あの原稿にね編集部からね赤がいっぱい入ってくるとねちっと思うんですけどちっと思うんですけど、でもそうやって見てると、はいはい、やっぱそれ自分でもっと良くするチャンスなんですよ。
そうなんですよね。
そこなんですよ。
あるんですよね。まあそういうところもあってうちはこの源五郎一座やりましたけれどもね、毎度ですけれども本当に本番になっても変えていくしっていうやり方をねやっていくとね、結局みんなねすごく活性化するっていうかな、やってて楽しくなるっていうのはこれねあるんですよ本当に。
やってて楽しい連中っていうのはいいですよね、
うん、
だれてないわけですよ。楽しくだれるって困る
もん。客にとってはいけませんね。
一番いけませんね。
慣れ合いで、
ね、慣れ合いになっちゃってさ。
いけませんいけません。いや意外それはその部分ではね毎度毎度変わるもんですからね。慣れ合いではできないんですよ、ね。やっぱどっかで誰かが立つっていうこともやらないといけないしみたいなことでね。でまあ誰かがねちょっとおかしなことをやってもじゃあ誰かがねそこに行ってすぐフォローするみたいな風なことをやらないと一本がねなかなかできないっていうのは多分ねみんな分かっててやってるからまあ面白いんだよな。だから誰かがセリフとちったとしても後で笑い話で全然ねあれ焦ったよっていうようなねそれをカバーしていくみたいなことをやっていくとまあ非常に楽しいことができていく。
次この人何言うんだろうっていうのが毎回多分変わる。
いっぱいね人にね見てほしいんだけどさ、さすがにさ最近のホテル代とか思うとさいや全国ツアーももうできないだろうなと思うと ね、
大阪でね
もったいねえなと思ってね、
まあやってますんでね、
なるべく間空けずにね
またやりたいとはね。
あと投げ銭も良かったんだ
よ、ね、投げ銭
初めて投げて
先生
俺いいなと思った
投げ銭やっぱりね、うん、投げ銭もやっていただいてっていうことですね、はい、ちょっとあの、
はいはい、
メール一個読んでみましょうか。
はい、ラジオネーム道楽貧乏さん、藤村さん、嬉野さん、風子さん、毎月の放送楽しみに聞かせていただいています。3月20日奈良市役所屋上でのイベントで初めて生風子さんを拝見しました。着物がとても似合っていて佇まいもおしとやかで、司会進行するお声も耳心地よく、春の嵐で大変な会場でしたが行ってよかった。これからもどんどん奈良に遊びにいらしてください。できればキャラバンを奈良でも開催してください。お待ちしてますということですね。そうでした ね、
そうです
ね。奈良のイベントもそれも
5分でしょ、
5分、
ねね、もう今やみんながしてこうんでし
ょもう随分とね
もう今やもう蛇行剣ってもみんながして
るそのイベントもね奈良の市役所の、はい、屋上でやって、はい、風子さんが総合司会みたいな、
すごいですね、まあ、バカ像踏んできましたね。
バカ像でもやりましたけども、もうものすごい嵐 で、
で、ね、とてつもなかったですよね。
とてつもない嵐
で乗り切りましたね、
まあそれでもね、私なんかはね逆にその嵐でねいいんじゃねえかと思ったっていうねそれはねその富代っていうねあの奈良の奈良市内のある地区なんですけれどもね、まあそこで初めて富代ちょっと一致団結してそのね古墳から偉いものも出たし、ここで一丁町おこししてみようじゃないかということで、まあその人たちが何人か集まってね富代なんか町おこししようみたいなイベント、キックオフイベントみたいなのやろうというねやるんですけれども、初っ端ですからね、それはどうしたってねグダグダになるはずですよ。それをなんかまた綺麗に形にしようなんてね、何人も集めようなんて思っちゃダメだということだから、私なんかこう嵐の中ねもうテントも飛びそうでね、お客さんがテントをこうしがみつきながらね
あの特徴を聞いてるっていう、
特徴を聞いてるっていう、あれもね良かったですよ。最初にこんだけねあのひどい目に遭えばね、あとはちょっともうそれと比べりゃあっちゅうなもんでね、気楽にやればいいじゃないイベントなんて、
お客さんはの一致団結具合は非常に素晴らしかったと思いますよ。
素晴らしい素晴らしい、
まあ、それもあなたがずっとね、うん、鍛えてきたところです
ね。そうです、
客も一緒に鍛えてたところ
、そうですそうです、
みんな片相撲でテントをこう持って、
ね、ね、でもそうすることによってその嵐、春の嵐もね、まあ一つあのまあまあしょうがないねっていうんでみんなね残念だったなじゃなくてね、そういう方の気持ちに持ってって、じゃあ次晴れたらいいねでいいじゃないのっていう感じにねなればいいんだろうと、
行ってよかったというお声がね、
いやそうですね、
よかったです本当に、
着物がとても似合っていて佇まいもおしとやか
ね、ほら
着物がやっぱりいいんですね、
はい、
うん、お着物ズボンでなったじゃないですか。
いやちゃんとテントのところにいたので大丈夫でしたけど、もう本当に素敵なお着物を着させていただいて、
グリーンのやつですか、
はい、めちゃめちゃ可愛かったです、
ね、よかったじゃないですか、はい、そうやってね引きこもりの次女もだって少しずつ、まあ、なんとなくこう味噌汁を前にして
言わないでください、ね、私あの一応ねあのもうね年齢非公開で行こうかと思ってるので、
いや別にそんな何をまたそういうこと何をまたそういうこと言ってまたもう怒られることありますよね。何の非公開ですかそ
れ。もう私非公開にしてい
こう。何の影響があるんだいそれから。
もうねえ、ねえ、今29ですか。
お
年明け1月にはもう味噌汁ですよ、ね、
そうです
か。いいじゃないですかね。
早速もう年明けたらいい、
そういうことでね、
ねえ、
お子さんもいろいろ頑張ってらっしゃるということですね、はい、まず1曲目いきましょうか、
はい、はいはい、それでは本日1曲目ですね、うん、今回もですねまたみんなでこう1曲ずつこう出し合ってっていう感じで紹介していきたいと思います。まずは私のリクエスト曲からでございます、Dreams Come True で嬉しい楽しい大好きです。どうぞ。